Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組は、かつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の二人が、ゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ブライトビットブラザーズ、ステージ96です。
はい。
今回のテーマ、サムライスピリッツ。
はい、ついに。
そうですね。今回はですね、久々の語呂合わせ会となっておりまして、
うん。久々ですかね。そうかもしれない。
ね、でもステージは96ですからね、
はい、
ちょっと違いますけども、これ配信日が3月6日ということで、
はい、
サムライということでね。
そうですね。
当然長谷川さんの希望です。
いや、まあ96回だからクロノアもありだったんですけどね。
そうですね、
サムライもちょっと話しておきたいですよね。
確かに。ということでね、サムライスピリッツなんですけども、まあこれシリーズすごく続いてるタイトルですので、
はい、
これ全部ね話すことはまあ無理なので、
うん、
レトロゲームというか我々が一番馴染みのある初代と2作目の新サムライスピリッツ、
はい、
覇王丸地獄編までの話をメインでしたいと思います。
はい、していきましょう。
まあこちらもね、言わずと知れた SNK の対戦格闘ゲームということで、
うんうん、
1993年7月7日に稼働開始した MVS のゲームですね、
うんうん。
これ七夕だったんですね。
ね。
狙ったのかたまたまなのか。そしてその後シリーズがずっと現在まで続いているという。
そうですよね。
はい。
うん、
だから、つい最近ですよね。2019年か20年ぐらいに出てたんちゃうかな。あのポリゴンの新しいやつが。
2.5 みたいなやつですよね。
そうですね。
3D だけど、
そうです、そうです。
2D の視点というか。
はい。
うん、
表現とかゲーム性は 2D ですけども、
はい、
背景やキャラクターは全て 3D で作られていて、
はい、
で、タイトルももうサムライスピリッツっていう、もうそのままのタイトル。
あれは、川崎さん触りました？
やりました、やりました。あの、体験版とかあったんで。
あれは、やっぱり、原点回帰的なことですか？
そうです。もう、まさに原点回帰で、本当に初代と新サムの要素が満載で、ね、非常にいいリメイクというかね、
うん、
新作でした。
うんうんうん。
はい。あの、ファンの人にもすごく好評だったみたいですよ。
ああ、よかった、それは。は
い、まあ、表現がね、ちょっと 3D になったところがどうしてもやっぱり、2D が良かったという人もいるんですが。
まあね。
はい。うん、でもね、ゲーム性はすごくね、
はい、
初代リスペクトされてまして、
うんうん、
ということで今回はサムライスピリッツについて話していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではサムライスピリッツなんですけども、
はい、
まあ、ざっとこうシリーズだけで言うともう10タイトル以上は余裕であるという感じでね、
うん、
基本対戦格闘ゲームとして続いてるんですけども、
はい、
まあ途中でロールプレイングゲームになったりとか。
ありましたよね、ちょっと。
あと家庭用オリジナルのゲームが出たりとか、
うん、
とネオジオポケットで出たりとか、
うんうんうんうん、
ハイパー64っていうね、
はい、
SNK の MVS の次の筐体で、まあ、3D 格闘ゲームとして出たりもしてましたけどもね。
出ましたね。
はい。とりあえずね、どんなゲームかというとですね、
うん、
まあもう説明するのも、もうどうかなと思うんですけども、対戦格闘ゲームなんですけども、最大の特徴は武器を持って戦うと。
そうですね。うん。
まあこれが今までなかったタイプというか、非常に珍しい。
ね、
一部のキャラが武器をね、持ってたりするゲームはあったんですけど、
うんうんうんうん、
全員が武器を持っていて、
うん、
しかもその武器で戦うことが、メインの対戦格闘ゲームというのはね、
うん、
非常に珍しかったと思います、当時。
多分これ初めて、
ね。そうですね、そういう感じだと思います。私も調べてみたんですけども、
うん、
他には出てこなかったので。
なんか、こう、対戦格闘っていうブームになる前のやつで、
うん、
ちょっとあったりは、剣で戦うのはあったと思うんですけど、
うんうんうん、
いわゆる格ゲーブームが来た中ではね、これが最初だと思いますよね。
と思います、はい。うん、まあ、そこが最大の特徴なんですが、はい、ゲームのね、ストーリー。
はい、
まあ、これももう、ストーリーって言ってもそんなに長いストーリーではないので、
うん、
ざっくりと説明しますとですね、時代は1788年。 徳川幕府によって倒された天草四郎が生き返って世界を滅ぼそうとするのを阻止するというお話になってます。
はい。
はい。もう本当これだけ。
うん。
そして最大の特徴は、まあ、武器を持って戦うと。
うん。
で、キャラクターがね、全員で12体、12人のキャラクターがいまして、
はい。
それにボスキャラクター1人合わせて13人。
ああ。
これが最初です。
あ、無印でもうそんないましたか？
いますね。
ああ、そうか。
結構います。
うん。は
い。で、この12人がそれぞれ固有の武器を持っていて、
うんうん、
武器の他にもね、素手や蹴りっていう攻撃もあるんですけども、
うん、
メインは武器であると、
はい。
なので武器以外の攻撃力というかダメージは非常に低く設定されてます。
うん、
その代わり武器で攻撃した時のダメージはめちゃくちゃ高いと。
うん、
このバランスが当時非常に受けまして。
ね。
まあ、なんていうかその、ストリートファイターとかでは、
うん、
そんなにこう大量のダメージっていうのはね、
うん、
あんまなかったんですね。まあ確かに一部の必殺技ね、ザンギのスクリューとかだとガバッと言ってましたけど、はいはいはいはい、まあそれ以外のね、
うん、
技でそこまでダメージ与えられるものってのはなかったんですけども、
うん、
まあこのサムライスピリッツは本当に基本の刀攻撃で体力半分ぐらい減らすようなダメージを与えられるというところでね、
うん、
この辺が非常に特徴なんですが、その他のね特徴で言うと、この頃の格闘ゲームではまだお馴染みであったボーナスステージがあったりとか。
ありましたっけ？
はい、あの藁人形が出てくるんです。
ああ、そうだ。
カコンとこう起き上がってきて、それを刀で切ると。
あったあった。
これがね結構気持ちよくてね、
うんうんうんうん、
サクッと切れるんで、
うん。
ただまあ自作の新からはもうボーナスステージなくなってます、
ね。あ、やっぱり。
はい。最初だけ。だから時期的にねボーナスステージ最後の時代なんですね。これ93年って。
そうですよね。93年って。他のメーカーも格ゲーも出し始めますよね。
そうです、
うん。
で、94年以降は結構もう格闘ゲームにボーナスステージはないものがもうほとんどになってますね。
うん、確かに、うん。
そしてですね、まあ、このキャラクター12人から1人を選んで、1人用の場合はですね、コンピューターと戦っていって、世界各地を回りながら12人のキャラクターと戦っていくと、
はい、
最後にボスキャラクター天草四郎が出てきて、それを倒すとエンディングになると。
はい。
いうことで、まあ、各キャラクターそれぞれに専用のエンディングが用意されているというのもこの頃ではもうお馴染みのシステムでですね、
うんうん、
特にこの SNK は格闘ゲームにストーリー性をすごく持たせるというところではカプコンより先にそこに力を入れてたメーカーですから、
はい、
エンディングとかストーリーなんかもね非常に凝った設定になってまして、
うん、
そのあたりもね人気のゲームなんですけども、その他の普通の格闘ゲームとの違いがですね、残酷表現っていうのがありまして、
あ、
うん、まあやっぱりこう素手じゃなくてね、
うん、
刃物および鈍器を持って戦うということで、
うん、
負けた側がこう血しぶき吹き出したりとか、胴体が切断されたりとかね、
うん、
かなり過激な描写だったんですね、これ当時でも。で、これ自体はそのまあ、武器で戦うということを考えれば、
はい、
当然の演出ではあるんですけども、
うん、
まあ、やはり家庭用への移植の際には残酷描写はカットされていると。
はい。
いう風になってますね。もうこれはしょうがないですね。
うん。
で、じゃあ、サムライスピリッツ独特のシステムの話をしていきましょうかね。
はい。
このあたりもね、その、単に武器持って戦う格闘ゲームというだけじゃなくて、やはり、それに合わせたシステムが非常に独特なものがたくさんありまして。
うん。
まあ、まず、サムライスピリッツといえばこれ、怒りゲージシステム。
そうですね。
まあ、これは武器を持ってる動向関係ないんですけども。
うん。
このゲームを象徴するシステムですね。相手から攻撃されて、ダメージを受けるたびにキャラクターの体がだんだん赤くなってきて、
はい、
で、怒りゲージというゲージがどんどん溜まっていきます、
うん。
で、このゲージが満タンになると、怒りモードが発動します、
うん。
で、この時はキャラクターの顔や体の色が真っ赤になって、攻撃力が倍増します、
はい。
で、一定時間が過ぎると、まあ、怒りが冷めて、また怒りゼロの状態、ゲージがゼロの状態に戻るという仕様になってるんですけども、で、このゲージの溜まりやすさとか発動時間はキャラによって異なります。
うん、
だから怒りやすいキャラもいれば怒りにくいキャラもいると。
はいはいはい。
で、一旦怒ると怒ってる時間長いやつとか短いやつとかね。
うん、
いろいろキャラクターによって違うと。でですね、まあ一本目怒り状態になって、そのラウンドが終わった場合は、二本目その怒り状態が維持されたまま勝負が始まることになるんですけども、
うん、
対戦キャラにまあ二本取って怒り状態のまま終了しても、まあ対戦相手が変わると当然怒りはゼロになってると。
うんうんうん、
いう風な感じで、まあ、使用的にはもう攻撃されて腹立って怒ってると、
はい、
いうところをね、イメージしてると思うんですけど。で、この怒り状態の時に、
うん、
ダメージがめちゃくちゃ高くなるというところも一発逆転の要素として。
そうですね。
はい、うん。非常に魅力的というか。だから、この頃ね、格闘ゲームっていうのがちょっとこう流行ってきた頃に、やっぱ連続技というのがダメージ源のメインだったんですよね。
はい。
連続で攻撃を叩き込むというのが大ダメージを与える方法だったんですが、
うん、
結局、そのあたりのそのテクニックが必要ということで、
うん、
まあ、上手い人と下手な人の差というのが結構開いてた頃でもあったんですよ。
はい。
で、サムライスピリッツはですね、実は連続技自体があんまないんですね、これ、最初の段階では。
うん、うん、うん。
その代わり、単発で連続技以上のダメージが与えるぐらい威力があるので、
はい。
隙を見つけた時に攻撃を叩き込めば、
うん、
逆転することが容易にできるというところで、
うん、
初心者と上級者の最初の頃はね、うん、結構差がなかったというイメージなんですけども、やっぱりこう、だんだんこう、こなれてくるとね、やっぱ上手い人は上手いんですが、うん、まあまあ、それでもね、チャンスはあると、
うん。
負けている方にも十分逆転できるチャンスはあるというゲームバランスになってた感じですね。
うん
うん、で、あ、そっか、じゃあその前に基本システムの話した方がいいな。ちょっと前後しましたけど、はい、まあ、8方向レバーで移動して、
うん、
格闘ゲームなんで、まあ、レバー上に入れればジャンプ、
はい、
で下に入れればしゃがむと、
うん、
で、相手と反対方向にレバーを入れるとガードする、
うん、
っていうことなんですが、まあ、特徴としては攻撃側のボタン操作ですね。
うん、
ネオジオはボタンが ABCD の4つボタンなんですけども、
ですよね。
うん、はい。まあ、カプコンはね、6つボタン、
うん。
SNK は4つボタンというのがデフォルトなんですが、
うん、
サムライスピリッツはね、4つボタンなんですが、攻撃は6種類あるという仕様になってまして、
うん、
武器で弱攻撃、中攻撃が AB になってまして、
はい、
で AB 同時に押すと武器強攻撃が出ると。
はいはい、
で C が弱キック、
うん、
D が中キック、
うん、
そして CD 同時押しで強キック。
はい、
というふうに分かれてますね。
うん、
まあ、だから普通の格闘ゲームでいうと、このパンチ攻撃が武器攻撃になっていると。
うん、
で、あとこの同時押しで強攻撃が出るというところも結構特徴の一つなんですね。
はい、
で、この武器強攻撃というのが非常に強い。
うん、
これが怒り状態で入ると、まあ、体力半分ぐらいは余裕で持っていくと。
そうですね。
いうところが非常に気持ちよくてですね。うん、楽しかったんですけども。まあ、これが基本システムでありつつですね、その他のシステムとしては、踏み込み、引き込みっていうシステムがありまして、
うん、
まあ、これ前ダッシュ、後ろダッシュのことです。
ああ、そうか。そういう言い方だったんでしたっけ。
はい。そしてもう一つね、つばぜり合い。
はいはい、あった、あった。はい、
これもね、やっぱり武器格闘ゲームならではというかね、うん、これも特徴的なシステムの一つです。
はい。
相手と自分の武器がタイミングよくぶつかったり、
うん、
勝負の開始直後に、つばぜり合いが発生することがあると。
うん、
で、この状態になると、ボタン連打で競争になりますね。
はい。
で、連打が多かった方が勝ちで、
うん、
負けた方はキャラクターの武器が飛ばされて、
うんうんうん、
で、そのキャラクターから離れたところに武器がこう、地面に落ちると、
うん。
で、その落ちている武器を拾わない限り、そのキャラクター素手の状態で戦うことになると。いうところが特徴的ですね。で、一応素手でも、まあ、殴ったりできるんですが、
はい。
もうダメージが本当にね、ビビたるもんなんで。
ですよね。
はい。判定はね、結構強かったりしたんですけど、
あ、
まあ、なんせダメージがね、弱いので、まあ、できるだけ早く武器を拾って仕切り直すということが必要なんですよね。
うん、
で、その他ね、武器の耐久度というのが設定されてまして、このサムライスピリッツはね、武器に個別に耐久度が設定されてます。
うん、
で、相手の武器と自分の武器がぶつかり合うと耐久度が減っていって、耐久度がゼロになると武器が壊れて、そのラウンドは素手で戦わなくてはいけなくなります。
うん、
さらに、これもね、サムライスピリッツ独特というか、ならではなんですけど、真剣白刃取り。これはもう、武器格闘ゲームを作ったら入れたくなるであろうシステムだと思うんですけど、素手の状態ね、さっき言った武器を飛ばされた状態で、
はい、
相手の切り攻撃に合わせて、
うん、
弱パンチを出す、
うんうんうん、
と白刃取りをしてノーダメージになります。
弱だったのか。
はい。まあ、だからタイミングよく弱パンチ出せばノーダメージだよと。まあ、ただリスクが大きすぎると。
そうですよね。
ガードした方が、まあ、素手の状態でね、武器攻撃ガードするとめっちゃ体力削られるんですよ。
はい。
でも真剣白刃取り狙って食らうよりはマシです。
うん。
まあ、でも決まるとめちゃくちゃかっこいい。
たまになんか偶発的に出てた気がします。
そう。うん。その程度だと思います。うん、はい。まあ、上手い人はね、狙ってできたのかもしれないですけど。
そうですね。
はい。
うんうん。
なので、まあ、これ相手の攻撃パターンを読んだりとかね。
うん。
そういう必要があるんですが、まあ、そうなるぐらいならさっさと武器を拾った方がいいと思います。これ
うん。
うん。もう見せ技です。はい。でね、もう一つね。これは格闘ゲーム全体を見ても非常に珍しいシステムだと思うんですけども、アイテムが出てくると。
そうですよね。 はい。投げ込まれますよね。
そうそう。これどちらかというと、ベルトスクロールアクションゲームっぽいですよね。
う
ん、ちょっと、ね。
そうそうそうそう、うん。
ゲーム中にね、効果アイテムが出てきます。
うん、
背景にね、こう、飛脚がうろうろして、
はい、
その飛脚がね、アイテムを落としていくんですよ。
うんうん、
種類がね、3種類ありまして、1つが肉。
うん、
お肉を落としていきます。
はい。
はい。これ取ると体力が回復します。回復アイテムですね、これ。うん、すごいですよ。格闘ゲームの試合途中で体力回復できると。
どうなんだって思いますけど ね。
で、肉の大きさが2種類あって、大きい方が体力の回復量が多いと。
うん、
でもう一つがね、小判という特典アイテム。
あ、
こちら4種類あって、まあ、千両箱が特典が一番多くて、
はいはいはい、
小判が一番特典が少ないと、
うん。
この頃はね、まだ格闘ゲームに特典があったんですね。懐かしい。そして最後が爆弾というのが飛んできます、
うん、
覚えてる、はい。もうこれなんかまさにゲームですよね。
うん、
もう本当にボンバーマンの爆弾です。
そうですよね。
黒い弾に導火線がついてて、一定時間経つと爆発して、うん、で、その場所にいるとダメージを受けると、
うん。
これがね、画面端とかに落とされるとね、なかなかいやらしいんですよ、これ。
そうですね。
ね、自分が攻められてる時とかにね。
あとで名前出そうですけど、ワンフーの面って爆弾やったら転がってくる気がする。
そうですね。そうです。あれはね、そうらしいです。
あ、やっぱり。
はい。ワンフーの面は多くなってるそうです。
うん。
はい。まあ、なので、その多分他の面もね、特徴があるんじゃないですかね。
そうですね。そうだったのかもしれないですね。
で、次はね、キャラクターの話を。はい。していきたいと思うんですけども、まあ、キャラクターね、最初に12人いるということで、うん、まあ、主人公が覇王丸というね。
うん。
もうザ・サムライという感じの日本刀を持ったキャラクターで、はい、俺より強い奴に会いに行くというね、竜タイプのキャラですね。
はい、
で、まあ、その、ハオマルのライバルとして、立花右京というね、居合キャラですね。
そうですね。
うん。
あれ、ライバルだったんですかね。
一応ね、この時は。
うん、
この時は、ちゃんとライバルだったはずです。
うん、
で、居合キャラで、イメージとしては、宮本武蔵のライバルの佐々木小次郎のイメージですね。
そうですよね。
はい。まあ、つばめ返しっていう技も使えますし。
うん、
で、もうこれ、サムライスピリッツを知らない人でも知っているナコルルね。
ねえ。これは、すごい。
めちゃくちゃ人気ありましたね、
ありましたね。
まあ、ストツのチュンリーに匹敵するぐらいのね。
あったあった。
はい。まあ、自然を愛するアイヌ出身の少女という。
うん。いやでも結構なんかこう、尖った設定なのに。
いやすごいですね。
すごい人気出ましたね。
やっぱりね、そのデザインとか、
うんうんうんうん、
あとはその、キャラクターとしても特殊なんですよ。うん、武器プラス、鷹を持っているというね。
はいはいはい。
鷹で攻撃って。
ママ母でしたっけ？
そうです、ママ母です。
うん、
これがね、これもある意味発明なんじゃないですかね。
うん、
そう。お供がいるというか。
うん。いやナコルルはね、うん、人気だったから。うん、なんか、ね、色替えキャラも、
そうです、
ね。紫も、なんかそのうち性格違う感じになってきましたもんね。
はい、最初ね、1P カラー、2P カラーというので、色が違うんですけどね、格闘ゲームって。うんうん、で、ナコルルだけは 2P カラーの勝利演出でも顔が違うんですよ。
ですよね。
はい。
ちょっと釣り目っぽいというか。
そうそう。で、これはまあ開発者のね、お遊びだったんですけども、これが非常に人気があったために、うん、このシリーズで別キャラクターとして出てくるんですね。裏ナコルルとか、紫ナコルルっていう。
ですよね。なんか、うん、その、対決演出とかで。
そうです。
どっちが本物か決めましょうみたいなこと言ったりしましたよね。ちょっと確かね。
ダークナコルルなんですよ、うんうん、2P の方が。で、1P の方はすごくこう、わかりやすいいい子なんですけど、
うんうんうん。
そのなんか裏の顔的な感じでね。
うん、
なんかこの辺もね、非常に面白いというか、
ね。すごい広がったキャラですよね。
いや、すごいと思います。はい。で、あとはね、忍者が結構いるんですけど。
いますね。
はい。ハットリ半蔵とガルフォードっていうね。
はい。
まあ、ハットリ半蔵はね、もうこれ有名な。
うん、
歴史上の人物がいますけど、まあ、非常にベーシックな忍者スタイルなんですが、それと対になるような感じでこのガルフォードっていうアメリカン忍者っていうね、
うん、
こちらも忍術プラス犬。
犬。
人間ね。はい、うん。パピーがね。
はい。
いや、これも人気出ますよ。本当にすごいと思う。そのママ母っていうのもすごかったけど、
うん、
このね、犬もすごいなと思って。
うん。
非常にその、よくできたキャラだなと思います。
ですよね。その、うん、ハンゾーとガルフォードって言ったら、まあ、うん、コンパチっていうか。
そうですね。ね。流用キャラクターですね。
だけど、もう全然違う個性になりましたもんね、はい、キャラクターとして。
はい。もう本当に設定だけではなく、うん、ゲームキャラとしてね、うん、ね、バランスとかも全然違いますし、
うん、
遊び方も違うと。いうことで、うん。この他にね、野牛十兵
衛。はい、はい。
まあ、こちらももう名前通り。
そうです、
ね。野球十兵衛なんですけど、二刀流でね、
うん、
眼帯をした親父キャラということでね、うん、非常に一部の人に人気があるキャラなんですけども、あとはシャルロット。これはもう、はいはい、甲冑着た女剣士という、うん、武器がレイピアなんで、こう、フェンシングスタイルで戦うというね。
ねえ。いやー、うん、シャルロットもすごい人気でしたね。
そうですね。かっこよかったですね。
うん、うん、
うん。非常に、その、ナコルルが女の子らしくて、シャルロットはすごくこう、まあ、イメージは多分、ジャンヌ・ダルクなんですよね。
そうですよね。
うん、うん、うん。デザインもその、シルエットとして下半身は細めで、上半身の鎧ですごくごつくなる、
うん。そうそう、あのバランス。肩の鎧がね、
うん、でっかくて、ね、かっこよかった。
うん。
で、あとは、ちょっと色物枠でいくと、千両京四郎とかね。
はい。
歌舞伎役者なんですけど、なぜか戦ってる。歌舞伎の素晴らしさを伝えるため。
ね、投げなった。で、
ちょっとあの、エドモンド・ホンダ的な感じですね。
ああ、そう。うん、でももう、京四郎も人気ありますよね。
そうですね。うん。
うん、
そして、ワンフーというね。
はい。
中国の剣士ということで。はい、普通ね、中国のキャラクターで剣使って戦うっていうと、なんかこう華麗な演武をしながらみたいなイメージあるんですけど、もうごっついおっさんがもうパワーキャラで刀振ってくるみたいなね。
でっかい青龍刀と弁髪でね。
そう。
なんかワンフすぐ怒りゲージ溜まるイメージありますよね。
そう、怒りやすいですよ、ワンフ、うん。ワンフとハオマラすぐ怒るはず。
ね。
うん。そしてね、タムタムっていうね。
いましたね。
これね、私持ちキャラ。
あ、僕も。
マジで。南米出身の剣士ということで、
はい、
身長が285センチ。
うん。
一応普通の人間だそうです。
あれ、ウエストめちゃくちゃ細くてね。
はい、ウエスト33センチらしい。はい、
うん。
で、これ、タムタムの戦う理由は自分の村の守り神のパレンケストーンが盗まれたから。う
ん、はい。
それを探すために世界を旅していると。
うんうんうん。
マヤ流剣術という独特の戦い方するんですけど、
はい、
私もタムタム大好きで使ってましたね。
ね、
はい、そして知らぬい玄庵、
はいはい、
これも非常に個性的なキャラで、
うん、
これはね人間じゃないんですって。
みたいですね。
うん、タムタムは人間ですけど玄庵は違うと。
うんうん
う
ん、
でこれねこいつも独特で、あの武器が片腕にはめた爪。
そうです、
ね。長い爪。
鉄鋼にね。
そうですね。うんうん。
刃がくっついたみたいな。
まあだからフレディですね。
そうですね。
うん、エルム街の悪夢のフレディみたいな武器をつけてると。
いや、すごい背が低くてね。四つん這いっぽい姿勢でね。
そうそうそうそう。で、もう一人の忍者、アースクエイク。
はい。
はい、もうこれはね、見たことある人は忘れられないキャラだと思います。
忍者ね、見えないですけどね。
おそらく格闘ゲーム史上最大のキャラじゃないですかね、これ。
あ
まあ少なくともこの時には最大だったと思います。
うん、うん。
あの、このサムライスピリッツってね、うん、ネオジオ独特の拡大縮小をすごく活かしたゲームで、は
い、うん、
キャラクターが近寄った時にはもう、すごく寄るんですね。あの、竜子の剣の時にも話しましたけど、うんうん、あれと同じ拡大縮小を使ってまして、はい、だからアースクエイクなんか一番寄った時、もう画面のもういっぱいいっぱいにな
りますね。
体が詰まってると。
うんうん、
武器ね、鎖鎌使うんですけど、
そう。
大攻撃とかで画面の端から端まで届きますから。
届きますよね。
はい。普通に武器振るだけ
で。めちゃくちゃ減るし。
うん、そうそうそう。だ見た目と違ってかなり強いんですよ。
いや、デザインもすごくいいと思うんですよね。
そうですね。
うん、どんな格ゲーでも太ったパワーキャラっていますけど。
いますね。はい。
ねえ、ああいう風にするっていうか、でっかいキャラの割には割と機敏に動ける方じゃないですか。
そうですね。
ワンフーの方がちょっと重い感じするから。
そうそう、ワンフー重い。
うん。
まあ、やっぱあと、リーチがあるからですよ。普通に。
あ、なるほどね。
弱攻撃出したらもう動かなくていいんでね、この人。歩く必要がないから。
うん。
で、あと特徴的なのが、このアースクエイクはあまりの巨体のためにね、
うん、
通常投げがないと。
あ、
ないというか、他のキャラクターが、アースクエイクを投げようとすると、
はい、
打撃投げが出るんです。
そうだ、そうだ。うんうんうん、
普通のキャラ同士投げ合うと、背負い投げするようなキャラがいた場合に、う
ん、はい、
アースクエイク投げた場合は背負い投げが出ずに、
うんうん、
何発か殴って離れるという技が出るんですね、
うんうんうんうん。
この辺もね、細かいことですけども、キャラクター性がすごく出てましたね。
うん、
そして、ボスキャラクター、最後ね、
うん。
これが天草四郎時貞。まあ、これが天草四郎なんですけども、
うん、
実は体は半蔵の息子である。
そうでしたよね。
そうです。うん、服部半蔵の息子が体を乗っ取られて、
うん、
魔界からアンブロジアに魂が呼び戻された天草四郎が半蔵の息子の体に入るということで。
うん、
で、天草四郎の武器は宝珠。
はい。
これがさっき言ってたタムタムの村から盗んだパレンケストーンなんですね、これ。
うんうんうん。
うん、で、この天草も結構独特のキャラでね。
うん。
うん、あの、ボイスが全部エコーかかってて。
そうだった。
まあこれイメージはやっぱりあれですね。魔界天章の天草ですよね、これ、ね。
そうですね。もう完全にそうですね。
ね、そうですね。うん、ジュリーでしたね、
これ、
ね。
ジュリーですよね。
いやでもね、かっこよかった。
そう、あとすごい強いなと思った。
うん、うん、うん
うん。なんかやっぱ当時の格ゲーのボスって、
うん、
ベガとかってすごい強いっていうイメージあったじゃないですか。
確かに。
うんうんうん。それに引け取らない個性と強さがあって。
多分ね、この侍までのボスって、
うん、
ある意味正統派ボスだったんですよ。肉弾戦を挑んでくるボスが多かったんですよ。
うんうん、
だからベガにしろ、サガットにしろ、
はい、
ギースにしろね。
うん、
あとミスタービッグとか。
ミスタービッグ、
うん。ところが、この天草四郎はもう言ったら超能力的な戦い方してきますから、
うん、
そこら辺もすごくやっぱ特徴的でしたね。
あ、
この宝珠をだから飛ばしたりしてくるじゃないですか。
そうですね。あと移動がね、うん、滑るみたいに。そ
う
そ
う
そ
う。うん。
うん、高速移動がね。だからちょっとこう、
人外の敵というかね、
うん
うん。そういう感じはすごくあって、やっぱりこう、普通のキャラたちがみんな武器を持ってる時点で、普通の素手の格闘ゲームより強いですから、
うん、
それを超えるボスキャラという意味ではやっぱこれぐらいのね、
はい、
超能力を持ってるぐらいの力がないと張り合えないということで、
うん、そうそう、あと特に背が高いってこともないじゃないですか。
ああ、そうですね、体が大きいわけじゃなくて、うん、普通の人間サイズですもんね。
そうそうそう、あれもなんか特徴に感じましたけどね、
う
ん、
そうですね、
うん、
あとやっぱこう歴史的にね、
うん、
有名な人ということで、
そうそうそう、
義務教育で習いますから、
確かに
ほとんどのプレイヤーが知っているキャラというところがね、
うんうんうん、
すごく受けたんじゃないかなと思います、やっぱり。
Brightbit Brothers。
次、新サムライスピリッツ、ハオマル地獄編っていうのが2作目出まして。
うん、
まあこれはね、1作目がすごく人気が出たから急遽作ったらしいんですけども。
あ、
こちらが1994年の10月28日に発売されてます。
じゃあ1年ちょっとですね。
そうですね。
うん、
いやもうだからサムライが出て、
うん、
すごく人気があったんですよ、
うん。
で、この人気の凄さっていうの、当時のね、
うん、
ゲーム雑誌とかでも、
うん、
結果を残してまして、
はい、
ゲーメスト大賞ね、
うん、
こちらではですね、第7回ゲーメスト大賞、
うん、
1993年度なんですけど、そこで大賞を取ってます。
あ、本当に。
はい、発売された年に大賞獲得。
へ
ー。で、その他の部門でもベスト対戦格闘1位、
お
ー、ベストグラフィック2位、
うん、
ベスト演出1位、
へー、
ベスト VGM1 位、音楽ね、これ、
うんうんうん。
を獲得して、もうほぼ1位です。そうなめですね。
すごい。あの、93年って他にもいっぱい出てるから、
は
い。
同じ年にノミネートされてたのは、うん、画廊伝説スペシャル。
そう、スペシャル出てますよね。
はい。そして、スーパーストリートファイター2もこの年です。
ですよね。
これを抑えて、
あ、
サムライスピリッツがほぼ総なめです。
あ、やっぱインパクトがすごいあったからな。
いや、これね、すごいなと思ったのが、スーパースト2は多分カプコンは狙ってきてたと思うんですよ。
うんうんうん、
そこにガロスペが出てきたと、
うんうんうん。
どうなると思ったら侍出てきて侍が持ってったっていうね。
ね。そうですね。
この都市の SNK の強さ。
ああ、強い。
だからこれまでってカプコンがもう結構取ってたんですよ、ゲーメスト大賞、
うんうん
うんうん。で、ここから SNK の時代です。ここからね、しばらく SNK がね、大賞取りまくるんちゃうかったかな。だから94年は KOF のはずですから。
そうですね。
はい。
う
ん、で、この時に好きなメーカーも、
うん、
SNK が1位になったりしてたんですよ。
うんうんうん、
本当にすごかったんです、この時。
確かに。まあ、スト2は強かったけど、スト2しかね、なくて。うん、まあ、ヴァンパイアが出るまではね、
うん、
ずっ
と、うん、
スト2で繋いでたから。
そうですね。うん。
うん、その間にね、
SNK がもう、格ゲーだけで4本、5本とかね、出してきてた。
うんうん、
すごい熱い時だったんですけども。
ね。
はい。で、その、新サムライスピリッツね、新サムの方がですね、うん、登場キャラクターが15人になりまして、
うん、
で、プラス、隠しキャラクター1人。
隠しいましたっけ？
黒子です。
ああ、黒子か。
はい。で、ボスキャラクター1人の合計17人になりました。
ああ。
だから5人増えたんですね。
そうですね。
で、増えたキャラがですね、基本的に1人いたキャラはほとんど、
そうなんですよ。
はい。ほとんど残ってるんです。
ほとんどなんですけど、
ね。あのね、ほとんどというかね、全員残せよと思ったんですけどね。まあこれ長谷川さんと私が一番こう、痛いところであるんですが。まあまあまずね、新キャラクターの方ね。
はい。
木場神源十郎っていうキャラが、これが新キャラの方のメインですね。
そうですね。うん、うん。
覇王丸の兄弟子。
ああ、そうでしたね。あ、確かに。はい、 そうだそうだ。
そうなんです。
破門されて、
そうです。
逆恨みしてるとかでしたっけ？
そうです。はい。邪気みたいなキャラですね。
うんうん、
はい。で、これが、先ほど長谷川さんがね、うん、あれ、右京ってライバルでしたっけって言ったのは、
うん、
このシンで出てきた騎馬神がなぜかハオマルのライバル扱いになるわけです。
そうですよね。うん。
はい。
次のキャラって、やっぱり源十郎のイメージが。
これがね、私は出た時に、おいおい、違うやろと、右京じゃないんかいと。思ったんですが、
はい、
これ SNK では結構こういうこと多くて、あの KOF もね、
うんうん、
94出た時は今日のライバルはベニマルだったんですよ。
うん、あ、そうなの？友達じゃないですか、あれ。
あれは全日本異種格闘技大会で1位が今日で、
う
ん、2位がベニマルやったかな。
うんうん、
で3位がダイモンっていうあれは 1,2,3 が組んでるという
設定。なるほど、なるほど。
で、ベニマルはライバルだったんですけども、うん、KOF95 でね、
うん、
イオリが出てきたら今日のライバルイオリってなって。
なるでしょ、そりゃ。
みんなあれ、ベニマルはって。
いや、ベニワルもね、いいですけどね。もうすごい好きですけどね。
は
い、
うん。
うん。
まあだからそういう意味では、こう、ストツーの龍剣っていうのは永遠のライバルって感じしますよね。
確かに。確かに。
うん。まああの、ストツリーでね、うん、アレックスと龍をちょっとライバルにしようかな。
あれ、ちょっとうまくいかなかった気が
いかなかったっすね。やっぱ龍とアレックスがどうしてもこう、ライバルにならない、
ね。ならないですね。
ちょっとね。だから結局、アレックスとヒューゴをライバルやったりね。なってましたからね、
うん。
はい。まあまあそんな感じで、ハオマルのライバルとして新たなキャラクターが出てくると。
うん、うん。
はい。まあ武器はね、これ日本刀を持って、
はい。
ハオマルと同じようなね、ベーシックサムライスタイルなんですけども、より荒々しいスタイルになってると、うん。そしてもう一人がチャムチャムというね。
はい。
これ南米出身のね。
はい。
一作目出てきたタムタムの妹ですよ。
そうですね。
私と長谷川さんの持ちキャラの。おじゃあ兄弟共演やないかと思ったら、
うん、
お兄ちゃんいなくなったんですね、
これ。なくなったっすね。
いや、もう衝撃的でしたよ、私。
なんかね、
え、タムタムチャムチャムつって。
そうそうそう。
いやいや、チャムチャムもええけど、タムタムは。
なんか猿ね、パクパクでしたっけ連れてて。
はい、これはおそらくですけど、こう、ナコルルが受けたから、女キャラにしてさらにね、動物もつけたみたいな感じにどうしても見受けられてしまって。
だって、声もね、
はい、
千葉玲子さん
が。そうですね、当時 SNK が推していた。
連の愛だね。
千葉玲子さん。そうそう。まあこの、おそらくですけど、これタムタムが人気なかったのかな？
まあそうかもしれない。
なんでタムタム消えたのか本当不思議なんですよね。
ねえ。唯一消えたんですよね。
そうなんですよ。本当納得いかない。この持ちキャラ消えるってね、めちゃくちゃ辛いんですよ。
ね。
うん。いや、本当かといってね、チャムチャム全然タムタムと違うんですよ。
全く違う。しかも、どっちかって言ったら使いやすいですからね、チャムチャムのが。
強い。強いんですこれ。
強いですよね。
かなり強いキャラだったんで、これ使ってると、あいつ、チャムチャム使って勝つ気やって思われるキャラなんです、これ。だからもうここでキャラ変えないといけなかったんですよ、これ。
いや、僕使ってましたけどね。
あ、使ってた。はい。で、もう一人がね、ここでね、チャムチャムでこう、可愛い成分を補った後に、こう、おっさん成分が足りないということでね。
はい。
ナインハルト・ズィーガーというね。
かっこいい。
プロシア帝国出身の騎士。
うん。
で、これね、騎士ですよ。帝国の騎士って聞いたら、
うん。
鎧着てね。
はい。
剣と盾持ってみたいなイメージあるじゃないですか。
はい。
スキンヘッドの上半身ムキムキの男で。
そう。
しかも、片手にでっかい義手みたいなのつけてる。
そうそう。これちょっと原案と被ってるんですよ。
そうですね。スタイルとしては確かに片腕に武器つけてると。
うん。
いや、これでも思い切ったデザインしましたよね。
ザリガーニって言うんですよね、あれ。
そうそう。ザリガーニ。
すげえネタキャラ入れてきたなーって、ね。
見た目完全に悪者なんですよ。
悪い。
でもこれ、騎士なんですよ。
ね。
そう。
しかも騎士団長でしょ確かに、ね。
そうですよ。めちゃくちゃ正義の人なんです。
ね。
でも、
うん、
見た目悪いし、技もね、悪者っぽい技使うんですよ。
ああ。
掴んで投げたりとか。
掴んで、なんか、すごい低い姿勢で掴めに行きますよね。
そう。ほんで、技の名前言うときも悪者声なんですよ。もう、いい要素がないんです。だから、パッと見て、これ知らん人見たら、絶対敵やと思うんですよ。
ですね。
うん。でも、いい人なんです、この人。
うん。
見たことない人いっぺん見てください。これどう見てもね、いいもんに見えないんで。はい。で、新キャラ最後の4人目が、カフーイ・ニコチンというね。
うん。
こちらが、覇王丸と源十郎の師匠で。
はい。
見た目がね、袈裟着て、
うん。
傘をかぶった、
うん。
おじいちゃんなんですけど、特筆すべきは、アースクエイクと真逆に、めちゃくちゃちっちゃい、うん。
めっちゃちっちゃいですよね。
ほぼ二等身かな。
うん。
二等身、三等身ぐらいのキャラなんですよ。
うん。
だから、普通のキャラがしゃがんだぐらいが立った状態みたいなね、感じのキャラで、リーチ大丈夫かいと思うわけです。やっぱりこう、 武器格闘ゲームってリーチがね短いって不利なんですよね。
うんうん。
まあ、なので、それを補うようなね、技をいろいろ使ったりするんですが、武器はね、なんていうのかな、あれ。
尺状ですかね。
そうですね。シャリン、シャリンっていうね、こう。
うんうん。お坊さんが持ってる杖みたいな、
ね。そうそうそう、あれですね。よく見る。あれを武器に戦うということで、この人が結構ね、今回関わってるというか、うん、まあ昔ね、若い頃は魔の者を退治する仕事をしてたんですけど、
うん、
ある時その魔物から逃げ出して、
うん、
もうそれをきっかけで魔物退治をやめて、倒してきた魔物を供養する日々を送っていたんですが、
はい、
まあそこに覇王丸が魔物に狙われてるというのを知って、うん、再び魔物と戦うために旅に出るというストーリーになってまして、
うんうん、
でこのねニコチンがね、うん、結構核になってるとか黒子って隠しキャラでいるって言ったじゃないですか、
はい、はいはいはいはい、
でこの黒子が実はニコチンの仲間なんですこれ。
そうでしたね、
うん、
なんか話したりしてましたよね。
あれそうです、
何で見たんだ。
でこの黒子も、うん、ある魔物から命からがら逃げ出したことがきっかけで剣の道を捨てたと。だからニコチンと一緒なんです、
うんうん、
で剣の道を捨てて審判の道を歩み出したとでね、この黒子っていうキャラが一作目の時から後ろにいるんですよ、はい、
そうそうそう、
キャラクターが戦ってる後ろで、
うん、
赤白の旗持って、
うん、
で攻撃が当たると赤とかね上げるんですよね、
うん、
確かね、
うん、
でそういう審判キャラとしていたのがこの神では隠しキャラとして出てくるんですよ。
使えるんですよね。
使えるし、その途中でね、挑戦者現るって感じでこう入ってきて。
ああ、そうでしたっけ？乱入してくるんでしたっけ？
はい。これね、だから、覇王丸たちの真剣勝負を見てるうちに、
うん、
やっぱ自らも戦いたいということで、
うん、
また戦うようになったという設定で、
はいはい、
一定条件満たすと途中で乱入してきます、
うんうんうん。
で、隠しキャラとして使うこともできると。で、技はね、いろんなキャラの技を使えるというね。
うん、
キャラクターになってまして、
うん、
まあ基本性能が高いということですね。だからね、
うんうんうん、なんか画廊のキャラの技とかも使いません、
ね、使います、はい、
ですよね。
だからすごくその、
うん、
中の人は強いという設定なんですね。
うんうんうん
うん、まあただ使う武器は旗ですけど。
そうだった。
はい。
うんうん、
そしてこの新サムライスピリッツのラスボスが羅生神水木と。
はい。
いうキャラで、これ女性キャラなんですけども、
うん、
アンブロジアと契約して魔導の巫女となったキャラクター、
うんうん、
でこれ武器は何を持ってんのかなこれ。
いやもう全然こうなんか記憶にないんですよね。
いやこれね武器というかなんかスタンド攻撃だったんですよね。
なんかでっかい獣みたいのいませんでしたっけ。
そうそうそうそう、だからまああれが武器なんかな、
うん
うん、だから魔獣を召喚して操るっていうのが攻撃なんで、
うん、
まあだからこの天草を超えるべく作られたボスなんで、このね、羅生神水木って、SNK 格闘ゲームの中でもかなり強いボスです、これ。相当凶悪と言われてました。ほぼハメみたいなことしてくるんで。ガードさせといてめくってくるっていうね、相当凶悪な技使ってくるんですよ。だ相当苦労してましたね、当時ね。というわけでね、この1作目と2作目っていうのがね、
うん、
私一番侍遊んでた時だったんですけど、
はい、
まあ一作目ってちょっと良くも悪くも大味なところがあったんですが、
うん、
そこがね、新サムの方でちょっとマイルドになって、
はい、
バランスも調整されたので、新サムがすごくね、遊びやすかった記憶がありますね、やっぱり。
うん。
うん。だから、私どれやったかな、新サムで何使ってたかな、まあタムタムいなくなったから、キバガミ使ってたかな。
ああ。
ハオマルはね、あんまり微妙だったんですけど、キーパー髪は結構かっこよかったから使ってたな。はい、
うん。
まあ、ちょっとうるさかったけどね。
うるさい。
うりゃーうりゃーってもう何やってもうりゃーうりゃーって言うから。めちゃくちゃうるさいな、こいつと思って。
勝った時に、でっかい朱色の杯で酒飲んでガランってしてるじゃないですか。
やりますね。
はい、あれがかっこいいなと思ってましたね。
ああ、そうですね。
うん。ああいう粗暴な感じはすごいかっこよかった。そ
う
ですね。
うん。
あとなんかエフェクトでね、うん、花札出るじゃないですか。
あ、出ますね。
あれも人気ありましたよね。はいはい、やっぱかっこいいからね。
そうですね。ね、キャラクターとしてもね、非常にこう、
うん、
ハオマルとは違う方向でかっこいい。まあ、ダークヒーロー的なポジションでね。
うん、確かに、うん。
かっこよかったですね。
僕は、
うん、
まあ、チャムチャムも使ってましたけど、
うん、
ニコチン使ってて。
ああ、ニコチンもでも使ってたな。使ってた、使ってた、私も。
多分ね、
うん、
ランキング的には最下位のキャラなんですよね。
そうですね。やっぱりそんな強くなかったですよね。やっぱり。
だけど、五風を飛ばすじゃないですか。
はいはいはい、
式紙使うじゃないですか。
円符とライフね。
そうそうそう、そう、はいはい。あれがね、かっこよかったりとかするんで。
なんかこうトリッキーですよね。
そうそうそう。でも、お札がね、ゼーガーが指パッチンでこう弾いてくる。
そうそうそうそう。ジーガーね、飛び道具返せるんですよね。
そうそう、ジーガーが天敵なんですよ、まあ。
で、まあ、このね、新サムの方でまた追加されたシステムとかもあって、
うん、
これね、武器破壊技とかね。
あったあった。
うん。怒り状態の時に出せる、まあ、超必殺技なんですけど、
うん、
この武器破壊技が当たると、
うん、
食らった相手の武器が壊されて、
うんうんうんうん、
素手で戦うことになると。で、これね、武器飛ばしとは違って破壊なんですよ。
うん、
だから、武器が落ちないんですよね。
そうですね。
だからしばらくもう強制的に素手で戦うことになってんで、壊された武器はね、15秒後にね、黒子が持ってくるんですよ。
そうだそうだ。投げてくるし
さ、そうそう。はい、うん。あとはね、ぬいぐるみに変身するとかね。
あれなんで入ってんのか、すごい不思議だった。これは
です ね、おそらくですけど、当時出てた UFO キャッチャーの景品のぬいぐるみがあったんですよね。うん、
ああ、
うん。それとのコラボじゃないかな。
うん、
で、まあ、一応ね、ゲーム中の使い方としては、
はい、
ぬいぐるみ中は無敵じゃない
ん
ですよ、
うんうんうん。
投げられ判定なくなるんですよ。
まあそうか、絵的に投げれないんだ。
そう。ただ無敵はないから、打撃とか切りは当たるから、
うん。当たったら元に戻るんですかね。
そうですね。はい。
一回も使ったことないな、あれ。
これ、なんか、ガチャガチャってやった時、なんか暴発してた気もするけど。
なんかね、友達がよく使ってましたよ。
うんうんうん。で、あとはこの前転後転ね。
はいはいはい。
これはまあゲームシステムとしてもちゃんと使えるものなんですけど、
うん、
斜め下に2回レバー入れると、
うん、
斜め前下に入れたら前転、斜め後ろ下なら後転と、うん。で、ダッシュほど素早く移動できないんですけど、ダッシュにはない無敵時間が存在するんですよ。
うん、
で、これキャラクターによって無敵の箇所が違って、上半身、下半身、全身っていう3種類のタイプに分かれてたそうですね。
うん、
で、この他ね、下段避けとか、
うん、
B ボタンと C ボタン同時に押したら、相手の下段攻撃を小ジャンプしてかわすっていう動きが。
あった。あったな
ぁ。この時にレバーニュートラルだと後ろにピョーンと避けて、
うん、
レバー前に入れた時は垂直にピョーンと飛んで下段攻撃を避けると。
うんうんうん、
あともう一つ、伏せね。
うん、
これは下段避けと逆に素早くレバーを2回下に入力すると地面を這いつくばるようにペタッと伏せると、
うん。
で、しゃがみ状態よりさらに低くなるから、上段中段が当たらなくなると。まあだから下段避けと対になってるんですね、
うんうんうん。
で、このレバー2回入力の2回目が短いと一瞬だけ伏せてパッと立つんですけど、2回目長く入れっぱなしにしてると一定時間伏せてるという。まあだからこういうふうに使ってねっていうふうに入ってはいたんですが。
それは使ってなかったな。これ
いかんせんね、やっぱリスクが高いんですよ。
ですよね。
はい。もう本当に素直にガードした方がいいんですよ、このゲーム。
うん、
読み間違えて食らった時の。
うん、
リスクが高すぎる。
一発がでかいですからね。
そうそうそうそう。
うん、
まあ、ただ、開発者側のね、
うん、
華麗に攻撃を避けてほしいという意図はわかるんですけども。うんうん、で、最後に非奥義っていうのが追加されてまして。
はい。
まあ、これ言ったら超必殺技ですよ。はい、SNK の、はい。通常の必殺技と同様に、まあ、使用条件自体は設定されてないんですけども、うん、コマンドが複雑であると。
うん。
なんかこう、ちょっと長めのコマンド入れないと出ないというね。
うん、
で、確かこのコマンド探せキャンペーンみたいなことやってたんちゃうかなと。
やってたなぁ。やってた気がするなぁ、
うん。天波風神山のコマンドを見つけて送ろうみたいなね。
そうそうそう。うん。
で、一作目にあった武器の耐久度と得点アイテムは廃止されました。はい。よりね、対戦に特化したシステムになったと。
そうですよね。
うん。まあ、ということでね、本当にこのゲーム全体としては、やっぱり格闘ゲーム、うん、ブーム、これから盛り上がるぞというところに、新しいジャンルを提唱した。
うんうん、はい。
武器対戦格闘ゲームというね。
うん。
だこの後に 3D ですけどね、ソウルエッジとか。
ああ、そうか。
はい。まあ、あとはギルティギアとかね、
うん。はいはいはい。
あれも武器格闘ゲームですから。
そうか。
うん。
うん、
まあ、同じ SNK というかネオ上で言うとね、天外魔境神殿とかっていうのもね、あれは非常に侍に近い感じの対戦ゲームになってましたけど、そういう感じでね、当時格闘ゲームがまだこう乱発されてなかった頃なんですよね、93年って。
そうですね、乱発が始まる、
うん、そうですね、
頃に侍はその中でもちゃんと面白いものとして
出てきた。いや、もう出てきた瞬間にすごかったです、やっぱり。
うん。
うん。もう見た目といい、そのゲーム性といい。
うん。
その、スト2がね、圧倒的に一強だったところに、まあ、画廊伝説が出てきて、う
ん。はいはいはい。
で、竜子の剣が出てきて。
うん。
で、まあ、その素手で戦う格闘ゲーム自体はそこで盛り上がってたんですが。
うん。
やっぱりいかんせんこの最初の方でも言ったみたいに、ある程度やっぱ上手い人の方が強いっていう状況が生まれてきた中に、
うん。
この全く新しい武器対戦格闘ゲームっていうのが出てきて。
うん。
ここがね、スタートラインになったんですよ。
ああ。
サムライってその、スト2とかのセオリーが全然通用しなかったんですね。
うん。
遊び方が全然違うから、テイストも違うし。
うん。
だからそこでこう、同じ土俵でね、みんな戦えるようになった。だからバーチャー1に近い感じかな。
そうですね。確かにね。
その上で、まあ、複雑なその必殺技コマンド、波動拳、昇竜拳出すぐらいやったら、大切り当てた方がいいっていうね。このゲーム性がすごく良かったんです。だから、初心者というか、あんまり格ゲー遊んでなかった人でも、勝つことができたんですよね。
う
ん、
そうか。確かにね。
だから楽しかったんですよ。
うん、
最初はね。
うん
うん、ただまあ、サムライスピリッツもこうシリーズ重ねていくと、やっぱりこうテクニカルなことが重要になってきて、そこら辺からちょっと私は離れていってしまいましたけど。
サムライってこう、僕のイメージだと、一人用で遊んでて面白い格ゲーだったんですよ。
わかるわかる。なんかアクションゲームっぽいですよね、確かに。
そう。大切りの爽快感が半端ないから、対人で勝つ負けるとは、こう別のね、もう楽しさがあって、だから、シンとかね、特にもう、右京がめちゃくちゃ強かったじゃないですか。
そうね、強かった。
バックダッシュツバメ返しがもうめちゃくちゃ強いから。
強かった、強かった。
だから、ダイアグラムって言うんでしたっけ、
うんうんうん、
強さ表はもうすごくバランスが悪いゲームっていうイメージと、そう
ですね、確かにね。
ただ一人で遊んでて面白いから、だからすごいいっぱい遊んだ覚えはあるんですよね。
そうですね。確かにその、お話もちゃんと一人用がしっかりありますから。
そうそう。で、ね、個人的に好きなのが、もう細かい話なんですけど、勝負がついた後に、自分のキャラクターの絵がでっかく出てくるときに、左から右へぐわっと入ってくるじゃないですか、覚えてます。あの敵が後ろにいてね、ああいうのってなんかスト2とかって顔絵が両方にポンポンって出てるだけだったじゃないですか。はいはい、
なるほど、なるほど、
うん。あれと違う動きがあって、なんかかっこいいな、このゲームって思って、たな覚えてます
ね。確かに演出はすごく凝ってましたね。
そうそう。そうなんですよね。で、やっぱり一発入った時の、なんか気持ちよさと、あと間が好きで、特にあの、半蔵のモズ落としでしたっけ、投げ。
はいはい。
あれ、掴んでから、こう、上空に飛び上がるまでにちょっと間があるじゃないですか。
はいはい。
ああいうとことかがすごいかっこよくて。
そうですね。本当にこう、なんていうのかな。スト2に比べると、まあ、スマートじゃないというかね、泥臭い感じの動きと演出というかね。
そうなんですよ。
独特でしたよね。
でした。そう。
重いというかなんかこう。
そう、重いんですよ。
ね、なんか。そうそうそう。
だから、手応えがすごいあって。
あったあった。
で、リアクションもまあ、残酷表現って言えばそうなんですけど、血しぶきがブシャーって出たりするじゃないですか。
そうですね。
大切りで切って、なんか真っ二つになったりとかしますよね。
はい。
ああいうのとかもやっぱり一人で遊んでる時の気持ちよさにつながってたのかなと思いますね。
そうですね。確かに、対戦ゲームでありながら一人用でも本当楽しいゲームでしたね。確かにね。
もちろん対戦もね、よくやってたんですけどね。でもやっぱり、特にシンはね、右京が入ってくるともう、
わかる。
もうダメって感じ。
右京はちょっと、でもチャムチャムも大概やったけどな。
いやでもね、右京なの。
わかる。
あのバックダッシュツバメはね、鉄壁すぎるんですよね。
あれはちょっとバグやな、正直な。バグというかチートやな、あれは
ね。あれは多分開発側も予期してた。
そうそうそう。
あれね。じゃないと思いますよ。
今の時代やったら即ダウンロードでアップデートですよ、あんな。
そうですよね。そうそうそう。いや、当時ね、遊んでた人はそうそうって思ってると思うんですよ。わかる。猛威を振るってましたからね。
ねえ、どうしてもその、そういうキャラとか技があるとね。
うん。
対戦ゲームとして見たときに、もう最終的にそのキャラ同士の戦いになったりとかするんですよ。やっぱ面白くないですよね、そうなると。
でも、それも含めて、やっぱりシンはすごい、こう、なんていうか、ゲームセンターが盛り上がったゲームって感じがしますね。
盛り上がってましたね。やっぱ時代的にも格闘ゲームというのが、まあ、ほぼピークというかね、2D 格闘ゲームで言うと94年、5年あたりはもう、すごかったですから。
すごかった。
で、95年過ぎたあたりから 3D 格闘ゲームがぐわーっと来るから。
そうですね。5年あたりにバーチャ2とかだから。
そうです、そうです。もうだめちゃくちゃですよ、あの時代。ほんまに。今考えたら異常ですよ、やっぱ。ね、
いや、すごかった。いや、ガロスペもすっごい盛り上がってたし。
あの、よくね、その家庭用ゲームって、
うん、
もう新しいゲームいっぱい出て、もう積みゲーいっぱいって言うじゃないですか。
うんうんうん、
あの時代のゲーセンはもう積みゲーだらけですよね。
うん、
もうどれもこれも遊びたいけどっていう。うん、
そうそうそうそう。
出るゲームどれも面白いっていうね。うん、アーケード黄金時代ですよ、本当に。
でもそんな中でもやっぱりこう、2D で言えばカプコンと SNK は、うん、外さないから。
いや、そうですね。もう抜けてましたね、やっぱり。うん、
だって。
頭一つ抜けてた。
メーカーとしてはね、すごい強かったナムコで言えばナックルヘッズだし、
うんうん、そう
ですね。コナミだとマーシャルチャンピオンでしたっけ、
うんうん、
で、まあ、格ゲーとしてはどちらもやっぱり滑ってしまった感じがあるじゃないですか。
う
ん、あんな大手メーカーなのに。
やっぱ得意分野が違ったんですね。そうそう。やっぱりね。
それだけやっぱり独特なジャンルだったんでしょうね。
うん、そうですね。まあだからやっぱ、この時代、94年、5年代っていうのは本当に私たちにとったらやっぱ格闘ゲームというのがね、
はい、
あのゲームセンターともう密接に結びついてる時代ですから、
はい、
で、そこに家庭用としてね、プレイステーションが発売されてもさらに家庭用も盛り上がってくると。
うん、
いうところで本当一番感慨深い時代で、
ね、
ハイスコアガールの舞台になるのが納得だなというね、もうあの時代をね、
うん、
描けばゲーセンが一番熱い時代を描けると。
で、ね、今回話してる侍は、まあ、シンとね、無印話してるのは、うん、これは僕らだけかもしれないですけど、
うん、
やっぱその後の侍って違うものになったじゃないですか。
そうですね。まあ、言ってしまうと時代に合わせて進化していってしまったんですよね。
そうそう。
うん、
その、ザンクロね、3作目で、
はい、
操作が一新されちゃうじゃないですか。
あー、そうでしたね。
同時視強じゃないですよね、あれ、確かね。はい、
だから、ABC で弱中強切りになって、
うん、
D ボタンが蹴り1個になったから。
そうですよね。で、主人公も、ハオマルじゃ一応、なくなって、だし、だから、その、シリーズとしては転換を図ったんでしょうけど、
うん、
僕としてはやっぱ、シーンと無印にあったあの気持ち良さがちょっと薄れて、
その、気持ち良さを違う方向に求めたんですよね。あの頃って、だから、カプコンでいうところのヴァンパイア以降っていうのはコンボゲーになってきたんですよね、
そうなんですよね。
いかに連続技をたくさんつなげるかというのがね、
うん、
楽しみの一つになってしまったんで。
だから、その、4作目の天草降臨は、
はい、
連山でしたっけ？
そう。
完全にコンボゲーになったじゃないですか。
そうですね。
で、あれが面白いかどうかは、まあ、別として。
まあ一応ほら、選べたじゃないですか。
牽
制と。ね、三つタイプ選べて、一撃必殺が強いやつと、連続技が強いやつみたいなんでね、好きなタイプ選べるようになってたんですけどね。
うん、やっぱり、あれはちょっと違うなっていう感じがあって、
そう
だから、こう、うん、それもあってシーンがね、すごく、
わかる。
残ってるんですよね。
うん、わかる。私もだから、あの、タイプを選ばせるっていうのが、個人的にはあんま好きじゃなくて。
そうなんですよ。あの頃ってね、そういう。
カプコンもそう。カプコンもイズムって言ってね。
イズムね。
あれは、あの、当時でもね、ちょっと話あったんですけど、一撃必殺気持ちいいのがいいとか、連続技気持ちいいのがいいっていうのを、
うん、
じゃあどっちも遊べるようにしたから選んでくださいねってやってしまったんですよね、うんうん、作る側が。
ですよね。
で、それって確かに親切ではあるんですけど、
うん、
じゃあ、このゲームのアイデンティティというかね、
そう。
このゲームは何をしてほしいんだいと、
うん、
いうところがやっぱなくなってしまったんですよ。
うん、
あれが、やっぱね、個人的には寂しかったし、
うん、
ちょっとつまらなかったんですよ、やっぱ。
ですよね。
うん、
特に、こう、SNK の場合は、他にも格ゲー持ってるから、
う
ん、別に侍でやんなくてもっていう。
そうなんです。
気持ちが。
そう。他の画廊とかでコンボをやって、侍はもう一撃必殺でいけばよかったんですけどね。
でね。
うん、
無印の衝撃を知ってる身としてはね、
うん、
どうしてもやっぱり、思っちゃう。
いやでも ね、結局、一番最初に話した最新の侍はそこに戻ってるわけですよ。う
ん、みたいですね。
だからやっぱりそこが正解だったんです。うん、やっぱり。侍のアイデンティティっていうのはそこだったんですよ。
うん、
武器を持って刀で切るからダメージが大きくて、
うん、
一撃必殺であるというところに帰ったってことはやっぱそこが正解だったと思いますよ。やっぱり。
うん、川崎さんはあの、侍スピリットゼロってやってます？
ゼロってと、ああ、やったやった。
あれも元に戻りませんでしたっけ？
そうですよ。
ね。
そうですね。あれよくできてるんです。
そうそう。あれは作ってるところが、うん、僕今回調べて初めて知ったんですけど、うん、UK エンタープライズなんですね。
そうです。
アルカナハートのとこなんですね。
そう。
あれですよね。主人公があの、徳川の。
そうそう。
あの、黄色い服のね。
そう、刀7本使う。
そう。そう、でもあれはね、当時ちょっと触って、で、
うん、
割と感触良かったんですよね。
そうですよ。あれね、初代の侍に近いんですよ。
で、 なんかその後もちょっと続きながら、メイドのキャラが人気だなって思ってた。
そうそう。
なんだっけな、イロハだっけな。
そう、イロハ。
うんうんうん。そうなんですよね。だからやっぱり最初の特徴が好かれてたんだなっていうのが。
うん、そうなんですよ。
改めて思いましたね。
シリーズの途中でブレてしまったところが残念だったんですけど、うん、だからこそこういつまでもやっぱ新サムがねずっと遊べるんですよ。今でも。
ですね。
もうそれしかないから。
そう。うん、
だからスト3と一緒ですよ。もうそれしかない。もうスト3を遊びたかったらスト3を遊ぶしかないっていうね。
うん、
他に似たものがないっていうの
はや
っ
ぱりですね。
ね、そこがすごく大事ですよね。やっぱね、
うんうん。
代わりになるものがないっていうのは個性ですよね。やっぱ。
うん。
Days of life with games. Brightbit Brothers.
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい。
それでは長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方お願いします。
はい。メタルマックスをやってまして、
はい。
前回洞窟抜けて新しい大陸に入ったんですけど、
うん。
周りをうろついてたら、
うん、うん。
凍った池みたいの真ん中に、
うん。う
ん、ビルが突き刺さってる街を見つけたんですよ。フリーザって言うんですけど、で、氷より上のあたりに人が住んでて、
うん、
地下の方はなんか魔物がいるみたいで、
うん、
人が行かないみたいな話をしてるんですよね。
はい、
で、そこになんかマンモスタンクっていうお尋ね者というか、お尋ね者なのか、賞金首なのか、なんかいて、うん、で、まあこれを、倒せばいいんだなという。なんかもう、すごいですよね。街の地下にいるんですよ。
街の下にいるという
。そう、下にいる。みんなが寄りつかない下にいるんですよね。
はは
で、まあ、だいぶ強い感じが、なんかするから、街の人の話とか聞いてて。うんうんうんうん、で、その街で結構強い武器とかも売ってるんで、
うん、
周りを探索しながら、レベル上げをしてですね。
はい、
で、散策してたら、海辺の洞窟みたいなところがあって、
うん、
そこでね、結構いろんなものを発掘できたんですよ。で、はい、このゲームの、まあ、アイテムの中に地雷探知機っていうのがあるんですけど、
うん、
これが周囲6マスぐらいを感知して、なんかあるとビーコンみたいなのが知らせてくるっていうもので、で、それのね、さらに上位の金属探知機っていうのをこのフリーザの街で売ってて、
うん、
かなり広い範囲を索敵してくれるんですよね、
うんうんうん、
で地雷探知機も持ってたんですけど最初はねちょこちょこ使ってたんだけど、
うん、
あまりに範囲が狭いから途中でめんどくさくなってやめたんですけど、
はいはい、
金属探知機広いからって言って割と使ってたら、
うん、
この海辺の洞窟なんか名前ついてるのかもしれないですけどここでですね、
うん、
いいエンジンを拾ってですね。
ああ。
なんかエンジン
まで落ちてる。
そう、エンジンが埋まってて。他にも、うん、あの人間用の防具とかも落ちたんですけど、
は
あ
は
あ、こうエンジンがすごいありがたくて、
うんうん、
エンジン変えるとですね、積載量が増えるんで、重い手法とか積めるようになるんですよ。
そうですね。
で、重い手法を積んで、
うん、
改造屋のところに行って、うん、段数とか増やすと、特殊砲弾が何発か積めるようになるんで、うん、なんかそんな感じでパワーアップしてから、その地下のマンモスタンクに挑みに行って、
うん、
まあ倒せたんですけど、
うん、
まあでもこのフリーザの街で一番苦労したのって、
うんうん、
フリーザの街に入ることだったですね。どういうことかっていうと、
うん、
よくあるツルツルの床ってあるじゃないですか。
ああ、一旦滑るとこう止まらない
ですね。そう。これなんですよ。その周りの凍ってる池が完全にこれだから、
あ
その街で入るルートみたいのをパズル的に構築しなきゃいけなくて、最初。
そうなん
どうやって入ればいいかわからなくて、20分ぐらいこっちから行くのかな、みたいな。
出た。
チカチカやって。
パズル要素か。
そう。でも一回ルートを分かったらもう行けるようにならん
あ、まあまあね。うん
ロープレにこんなん仕込むかなと思って。
まあ、ダンジョンとかにはね、うん、ありますけどね。
そう。だから、マンモスタンクも、マンモスタンクと戦う時間よりも、うん、マンモスタンクの周りも凍ってるから、そこに行くまでのルート探しの方が時間かかって。
なるほどな。
うん。だから、もう、一回じーっと画面見て、こう行ったらいけるかな、みたいなの考えて、やったりとかしてて。まあ、強かったですけど、
うん、
倒せて、で、報奨金もがっぽりもらって、
ほうほう
で、まあ、だいぶ自分らも強くなったんで、もっと遠くに行こうかなと思って、北の方に進んだら、
はい、
だから行き止まりになっちゃって、 うん、で、どうやって進むのかなと思ったんですけど、真横にビルがあるから、うん、ここに、まあ街なのかなと思って入ってったら、まあこれハイビルだったんですよね。
はいはい、
だけど中になんかね、親子がいて、で、この親子っていうのがさっき言ったフリーザーの街で、
うん、
まあ行方不明になったというか、どっか行っちゃったんだみたいに言われてた親子だと思うんですけど、
うんうんうん、
が行って、娘さんが行って最初、やっぱ逃げ回るんで追いかけ回したら、うん、お父さんに会えてですね。で、何してるかっていうと、
うん、
その橋が落ちて向こうの土地に渡れなくなったと。
あ、なるほど。
だから、このビルの下の方を爆破して、倒して、
うん、乱暴やな。
渡れないところを埋めて、ビルで、うん、倒壊したビルで、
うん、
向こうに行きたいんだみたいなこと言うから、まあなんかちょっと手伝って、
うん
うん、で、無事、瓦礫で、
なるほど。
向こうの土地に渡れるようになって、今西に進んでるっていう感じ、ね、うん。
なるほど。
ですね。
いや、順調じゃないですか。
そうですね。
まだその旅の目的的なものは、まだわかんない、
ね。まだないっすね。だからこれは、もう本当にフリーシナリオの連続の可能性もあるなと思ってるんですけど、ね、とりあえず行けるとこまで行ってみようと思って、どっかで果てが出てくるとは思うんですよ、さすがにね。
はいはい。
うん。
いや、あの、前の時に言いましたけど、私もメダルマックス買ったんですよ。
うんうん。
で、これどうしようかなと思って、これ長谷川さんより先に行ってしまうと。
はいはい。
あれやし、かといって後に行くともネタバレされてしまう。
確かにそうですね。
どうしようかなと実は思ってて。
確かに。
同じタイミングで進めてた方がいいのかなと思って。どうしようかな。
ああ。
今、だから私もね、あの、ちょうど前回長谷川さんが、うん、喋ってたとこまで行きました。
おお、なるほど。
あの、三人目のね、女の子の仲間。
はい、はい。
見つけて。
名前って同じですかね。
同じ同じ。
あ、そうなんだ。じゃあ固定なのかな。
うん。うん、一緒でした。
うん。
はい。いや、面白いっすよ。
ね。
面白い。やっぱり。
うん。
いや、よくできてるわ。
オーソドックスな作りなんだけど、うん、やっぱり個性がありますね。
あの、やっぱり乗り物がある。うん、っていうのと、
うん、
乗り物がカスタムできるというところでも全く違うテイストですね、
うんうん、
基本ドラクエなんですけど、
うんうん、
全然やっぱ違います。その自分はレベルが上がって強くなるし装備もするけども、
うん、
戦車でさらに強くなれるというか、
うん、
なるほど、独特ですね、
うん
うん、面白い。そのメインストーリーないけど面白い
そうそうそう、まあ、多分ないのかなと思ってやってる。
なんかちょっとモンハンっぽい感じかな。なんかあの戦車ちょっと強くしたいとか、
はいはいはい、
いう気持ちで今やってますね。装備を、
うんうんうん、
もっと強い方針積んで。
そうそうそう。戦車強くするの気持ちがいいですよね。
うん、やっぱりそう。ね、うんうん、で実際強いですしね、戦車ね。
うん、強い。そうそうそう。改造できるから。
そうですね。うん、
手法を開けていいんだろうかどうしようかとかね。
ね。
うん。結構個性は出るような気がします。同じ戦車とかね。
うん。
はい。
わかりました。では、いつもの告知をお願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは、番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出や、ゲームにまつわるエピソードなど、お便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや、番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットで、ブロスがカタカナをつけていただけると、見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はサムライスピリッツでした。
はい。
またね、格ゲーこれで4タイトル目かな。
はい。
まあ格ゲーはね、まだまだありますから、
うん、
合間、合間でやっていこうかなと思うんですけども、
はい。
いよいよね、100が見えてきましたね。
いや、もうすぐですよ。
ねえ、
うん。
来月ね、このまま予定通り行けば、
はい。
100回、2周年ということで、
はい。
まあ特に何かあるわけではないんですけども、
うん、
まあ、霧のいいところでまたお便り紹介とかね、振り返りができたらいいなと思ってますので、
はい、
はい、それでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。